TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
お願いします。お願いします。なんとか出てきた感じでしたけどね。
アフタートークですよ。
この間オンエアがあったおどおどハラハラ、私出演させていただきまして、企画がですね、ドケチの春日さんがめちゃくちゃ高くてうまいものを、紹介した時にそれをちゃんと自腹で出して食うのかみたいな。でその案内人がキャインの天野さんで、で最初にねカレーの店に連れてってもらったんだけど、そこがねアラスカっていうカレー屋さんで、要はそのカレーなんだけど、まず値段がこちらですっつって、6,000円ぐらいするの。でめちゃくちゃ高い。
高いね。
めちゃくちゃ高いんだけど、でも天野さんがね、この牛肉はこういうの使っててとか、でも本当にもうルーっていうよりかもこう、もう食ったこともないような味でみたいな、とにかくもうカレーの価値観がもう破壊されるみたいな、でもうタモリさんが昔、俺タモリさんに教えてもらったんだけどみたいな、やな天野っつって、やっぱりナンバーワンは死ななきゃダメだよみたいな、そういう言葉もあって、このカレーが本当もう食ったらもう1位だから、やっぱ1位は絶対しとかなきゃいけないから、絶対食べた方がいいですよみたいな、でいろんなそういうプレゼントとかを聞いて、さあ食べますか食べませんかみたいな、で春日さんはやっぱりもうドケチだから頼まないだろうから、そのなんていうの、それでも頼まずにいられるのか、それでも頼んじゃうのかみたいな、でその春日さんとは別に俺とか、あの小倉英子さんとかいて、そうでゆうこりんね、さんとかいてやったんだけど、まあ、春日さん結局食わなかったのよ全部。その他にもカレーとかさ、うな重とかとんかつとか行ったんだけど、全部食わなかったの。
もう耐えて。もぐらは何する？
めっちゃ耐えてとかって。俺も春日さんと一緒に、食うかはないかみたいな。本当に自腹で、マジガチ自腹、でもうカレーマジで悩んで、どうしようこれみたいな、でももうさ世の中の相場からはもうぶっ壊れてるじゃん、6,000円だからねカレー
1杯。いやね、それ6,000円はすごいね。
6,000何百円とかで、だから、しかも本当に別に量もさ、普通のカレーを、1人前、あのポットに入ってるような。
何、高級な食材使ってんので
、牛肉が結構入ってる、そのなんかビーフカレーなんだけど、そのまず肉が、なんか、角切りステーキみたいな感じのやつが入ってる、
ブランド牛みたいなやつ
も。いいやつが、和牛の。でそれも英語だと、ちゃんとカレーにちゃんとマッチしないから、あえて A4 のを使ってますみたいな感じの、でもうもうルーも煮込みまくってて、もうなんていうのその文豪、いろんな文豪の作品とかにもそのレストランは出てくるの。
いいな。もうなんか確定で行くな。いやタモリさんとなんか文豪っていうその歴史も来たらさ、
いやもう絶対行くじゃんそんなの。だから俺もめっちゃ迷ったんだけど、もう春日さん どうすんのかなと思ってもさ、ずっとこう血管顔中にこう浮かべながらさ、とか言ってもう行かねえからじゃあもう行こうと思って、俺出して行ったの、もう6万の味だったね。
マジ？
やばい。激うま、もうとんでもなかった。
どこにあるお店？
あれね、どこだっけ、日比谷の方なのかな、なんか、アラスカっていうね、
あでも
ビルの6階ぐらいだって、ほんと政治家とか。
超有名だよね、多分そんな。
政治家とかも来んのよ。で、確かに高いんだよ、やっぱり6000円だから。でも、一口食った瞬間に、あ、これ安いって思っちゃった、もう。
何がそんな違うの？
もう全て、全て
が一撃目から違うの。
俺やっぱり1位知ってるからさ、もうやっぱその日からやっぱその日から俺カレーの1位を知ってる男として、もうやっぱり自分の中でカレーに関してはものすごいなんか、まあ1位知ってるからって自信が出ましたけど、本当にねちょっとねここおすすめなんで、だからやっぱ高いんでね、なかなかそのしょっちゅう行くことはできないですけど、例えば誰かのお祝い、本当になんか二十歳のお祝いとかね、なんか息子さんのとか娘さん二十歳のお祝いとか、でもやっぱ二十歳にはあれ食わしちゃいけないかもしれないから、
二十歳で覚えちゃう。
でちょっとまだ味分かんないかも二十歳じゃ、
もういろいろそっから二十歳以降に食う美味しいもんっていっぱいあるもんね。
そうそう、
そういうのを経てから、
そう 二十歳から、うん、もう本当におじさんに30ちょいぐらいまでいろんなものを食って、その上で食うと、うん、よりうまく感じるというか。
行こうこれ。
だからその、うん、成人式を息子さんとか娘さんが迎えた、
うん、
その時にその夫婦で食べに行くとかね、
うん、
そのなんかいい、ね、お疲れみたいな感じで
結婚、ね、記念日とか
結婚記念日、
う
ん、
そう子供たちが巣立っていった後の結婚記念日とかね、う
ん、これね本当にマジでおすすめです。これ本当、
うん、
絶対に騙されたと思って、もう俺が、ね、あのどんなお祝いでもいいんで、
あ本当
間違いないです。もう祝いごとには
明日行ってみようかな
明日
めっちゃ混むかない
やどうだろう、まあ予約が必要かどうかも分かんないんだけど、もしかしたら夜はね予約とかも必要かもしれないけど、昼はランチは分かんない、いけるかもね。
うーん、
もうすごいの、もう店の作りからしてさ、高級感もさ、吹き抜けでもうブワーってもう2階分ぐらいブワーって吹き抜けでさ、上天井、うん、なんかこんなにね東京で、
え店に行った、
店にも行った、店に行って全部店に行ってロケだから、
うん、
スタジオじゃなくてロケだから、その場でもう店に行って食うんだけど、
はいはいはい、
めちゃくちゃうまかった。これぜひちょっとグルメ情報として、
その1位を知ってるタモリさんうならせたかな彼で、どうだ
よ。いやいや、そんなうなってなかったよね、タモさん
ですよ
いやいやいや、
うまいね、
いやいやいや、うんうまいね、
うわよ、違う違う、
そんなうまいねみたいな感じじゃなかったです。
シール持ってよ、
いやいや、俺もシール持って、俺ももらってんだあれタモリクラブのシールね、メール届いてます、はい、ラジオネームビンビン太郎、お世話になっております、ビンビン太郎です。
お世話してね、
単独公演開催決定、とっても嬉しいです、ありがとうございます。しかし、
はい、
今年は
ビンビン太郎か、ビンビン太郎はあれじゃん、あったじゃん、
ビンビン太郎、
福岡で
ビンビン太郎、
ビンビン太郎ですよね。えビンビン太郎だから、
うん、
あのサッカーしてたけど、お店まで単独見に来てくれて彼女と、
あああのビンビン太郎、
あのビンビン太郎でしょ、肉寿司の、
あ肉寿司のね、
はい、
はいはいはい、あのビンビン太郎ねまあそれでもお世話してないけど
ねお世話してないです。
しかし、
はい、
今年は福岡公演がないですと、
そうなんです、
悲しい限りです。
ビンビン太郎
ですが、
はい、
近場の熊本じゃなくて、
はい、
いっそのこと岡山公演に応募しました、
はい、あ岡山で
29年間生きてきて、
はい、
初岡山です。
お
片前さんの実家、
うん、
聖地巡礼して、
うん、
ワッシーと萌ちゃんに挨拶をしたいので住所教えてください。
教えないよ。
この日のためにファンクラブ会費毎月500円払っていると言っても過言じゃありません、
う
ん、
ありがとうございます。
年に一度しか着ない塊 FC T シャツ持って岡山行きます。
そうだ、塊 FC T シャツ持ってるんだ、ピンピン
と当選しますようにということでいただいてます、
はい、
いや福岡もね、うん、確かにやっぱ九州ちょっと全部回ってみたいなと思いまして、
そうなんですよ。
であと熊本のその劇場がやっぱりねすごいいい劇場、
うん、前にねやらせてもらった時にすごくいいなっていうのと
で
っていうので、
うん、
なんか僕からそのやっぱ九州土地がないんで、
そうそうそう、
なんとなく熊本でやったらみんな真ん中辺だし来れるんじゃないかみたいな、わかんない。
あと分流がめっちゃうまいよ熊本ね。
分流うまかったね。
分流うまかった。大徳さんがさ、ね、
うん、
教えてくれた熊本のね、
うん、
熊本行ったらもう分流食わなきゃダメだよとか言って。あの悪い二人がさ、
ね、
もう意気投合して分流食わなきゃ、お前分流食わなきゃダメだよって。うん。分流食ったか。
うん。はい、
うん、どうだっつって、うん、めっちゃうまかったっつって、めっちゃうまいよなとか言って、あれあれだ、あのさ、だから本当にもうなんか昔は町の方に本店がかなんかあって、あで2店舗ぐらいあったらしいんだけど、
うん、
今はもう1店舗しかなくてね、
うん、
で郊外にあるんだけど、もう分流以外なんもないみたいな場所があって、
うん、
そこにもう車がブンブン取って、みんな分流目当てで行くというか、
うん、
そのラーメン屋さん、ラーメン屋さんなんですけど、そう、で
ドロドロのもう濃い、
めっちゃ濃い豚骨ラーメンね、うん、もうあれがさ、俺らが行った時も30人ぐらい並んでてね、
結構もう並んでたね、
ただ回転がめっちゃ早いんですよ、郊外のでかめ、はい、うん、でかい店舗で、うん、でラーメン屋さんでお客さんもどんどん回転してくんで、だから30人ぐらい並んでたけど、
う
ん、
すぐね、
割とすぐ、そうそう、
うん、
入れてあれはうまかったですね、分流
あれ超うまかったね、
超うまかった、うん、本当に
びっくりしたな、
熊本のラーメンってこれかっていう、
近くなんだっけ確か、
うん、
うん、
あれはねちょっとぜひね熊本公園遊びに来られる方、
うん、
で熊本、まあ、多分熊本まだ絶対分離してる
じゃないですか、まあ、知って
ると思います。熊本じゃなくて、うん、初めて行くよみたいな方でこってり好きな方ね、
うん、
もうあれもう激うまこってりだから裏を返すとやっぱり賛否両論絶対出てくるんで、ま
あ、そうですね。だから俺の あの父親がなんか熊本にちょっと出張近辺で俺が熊本行く前にね、うん、行って、なんか分流があんまりそんな、うん、やっぱこってりだから、
うん、
ピの雰囲気だったの。
そのあっわし的にはハマってなかった。
そうそうそう、だから俺はその、うん、オザルドって言ったんですけど、
そう、
あ分流かってちょっと俺、うん、あ分流うーんと思ってたんですけど、うん、もうぶっ飛びました。ちょっと軽蔑しました、父親のこと。
もう食に関してはもう信用しないことを決めましたから。もう
分流うわ、
いやマジで一口食ってもやばかったっつよね。
あれうまかったね。
あれはうまかったね、
なんでね、なんかね、あのめっちゃ濃いんですけど、であめっちゃ濃くてめっちゃうまいけど気持ち悪くなるんだろうなと思いながら食ってたんですけど、全然、
うん、
大丈夫だったね。
そう大丈夫だった、
うん、
あれも不思議だったな、なんで大丈夫だったか分かんないけど、あれはちょっとうまかったんで、
うん、
なんでね、そう、別にあえて福岡を飛ばしたとかではないんですよ。
ないんです、
はい、
なんで
なんでね、九州の早方ぜひとも、
はい
はい、
熊本に来ていただけると、
で分流行ってね、来ていただけたらっていう感じで思います、う
ん、はい、
はい、次はしてラジオネーム、あちゃいち、いつも、楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
私あちゃいちと申します。
あちゃいち、
先週の放送での単独公演の発表、声を上げるほど嬉しかったです。
ああよかったです。
去年の無修正は、
はい、
私がんが見つかり、手術からの抗がん剤治療で、
はい、
泣く泣く断念しました、
はいはいはい、
そして今は経過観察中で元気に過ごしております、うん、放送前にと友人と、今年は空気階段の単独ないのかもって話したところでの発表、
はい、
光が差し込みました。
差した。
しかも名古屋公演はマイバースデー。
お、マジ。これ
は運命。絶対行きます。生の空気階段やべえです。
やべえです。
友も有給取ると張り切っております。
やった。
あまりの嬉しさにメールさせていただきました。
ありがとうございます。
まだまだ寒い日もありますし、
はい、
花粉も飛散してしんどいですが、うん、体調にお気をつけてご自愛くださいませ。乱舞失礼いたしました。
ありがとうございます。
名古屋ね、愛知もね。ひつまぶしがこれ本当にうまいよ。
めっちゃうまかったよね。
うん。とうまかった。めっちゃうまかったね。
あれだってさ、別に結構飛び込みで行ったじゃん。なんか、
うん、
その、リハ終わって、ちょっとスタッフさんとかみんなで、ちょっとひつまぶし食い行きましょうってなって、うん、でもやっぱ、どこもね、なんか空いてなくて、
う
ん、右はちょっと、まあ、その辺いっぱい店あるでしょっつって、適当に歩いて入ったところが、もううまくてね。
激うまでしたよ。
うん、
いやあれひつまぶしってほんと不思議でね、
うん、
もうまずはそのままどうぞっつってさ、そのまま食ったらさ、もう薬味とか、
うん、
だしとか、
うん、
かけたくなくなっちゃうのよ、
うん、
それが絶対これ一番うめえだろって思うから、
ね、
まあでもまあせっかくだから、うん、まあ一応まあまずはそのままの次がまあわさびを、
うん、
とか薬味をつけてどうぞって書いてある、うん、まあじゃあちょっと食うかで、まあ、
店の人言ってるしっていう、ね、
わさびつけて食うと、うん、いやうまっ、いやこれ一番うまい、これ1位じゃんってなって、
これで全部これでいいよ、
これさすがに俺だしはかけれねえわっていう、でもまあせっかくだからまあ最後におだしでどうぞみたいなね、
出してくれてるし、
じゃあちょっと一口分ぐらいだしで食いますわって感じで、もうだしかけてうわべえって、何これって、で最後にもう好きな食い方でどうぞみたいなね、もうどれも普通に食っても薬味でももうだしでも全部うまくて、
うん、
どうしようこれっていう、
和食ってすげえよな、あの辺のなんか工夫の仕方というか段積みというかストーリーがあるよな、
もう食い方で楽しませてるからね、
も
う汁ぶっかけて食うとかさ、
よかったひつまぶしのある国で、
だからもうねぜひ
絶対食うんだよ、
もうあちゃいちもね、
うん、
マイバースデーってことで、
ね、
ひつまぶし行ってもらって、
ね、
でその後にね、
ひつまぶしは光ですよ、
そのひつまぶしって、うん、来てもらうみたいな感じで、う
ん、ありあり、
うん、もう熊本は分流、
はい、
名古屋はひつまぶしって感じで、ぜひお待ちしております、
はい、
そして普通太田ですね、ラジオネーム芋71歳
あれその芋じゃないですか、
そうです、
はい、
先日ね、
はい、
孤独なおじさんいざゆかんのコーナーで読ませていただいた方、
はいはい、
芋さんです、
はい、
女性の方。
71歳というね、ご年齢じゃなかった僕は説教してます。芋なんてラジオですけど。いい加減にしろ。ちゃんと工夫しろというふうに言ってますけど、だいぶ年上の方なので。
初代芋の可能性は全然ある。
確かにね。これ以前に芋いなかった、ね。
芋いないと思います。結構むずいからね、芋とかその辺の初代を取るっていうのは。
確かにね。すごいよ。初代芋。
そうです。明るく楽しい放送をいつも楽しみにして生きてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日の放送でメールを読んでいただき嬉しく思いました。
はい、はい、ありがとうございます。
自分が送った文章なのに、うん、片前さんともぐらさんたちの笑う声と一緒になって、はい、聞きながら笑ってしまいました。楽しいです、はい、誰もいない部屋に私の笑う声が響きました。毎回タイムフリーで聞かせていただいてます、はい、聞くようになったのは、うん、アメリカに住んでいる娘夫婦が、はい、踊り場を以前から聞いているとのことで、
あ、
楽しいよと教えてもらってからです、
はいはい
はい、1回目の配信の回からずっと辿って聞きました、
うん、ありがとうございます。
最新の配信に追いついてからは、はい、毎週の放送が待ち遠しく、うん、暮らしの一部になっている感じです、はい、ルミネ座吉本の空気階段さんの出演会に一人で行ったこともあります、
マジですか。
楽しかったです。
うわ、嬉しい、ありがとうございます。
今後、うん、もしも若い観客に紛れて、はい、白髪の老婆がいたら、うん、もしかしたら芋かもと思ってください。この頃アメリカの娘夫婦と無料電話で話した後の締めの挨拶は、はい、ニンニンドロンになっています。
嬉しい。
これからも長くこの放送が続くことを願っています、はい、不純な気候が続きます、うん、皆様どうぞお元気でご活躍くださいっていう、いただきましたね。娘さんの夫婦、
あ、そうなんだ、
ね、踊り場を紹介していくっていうことで、うん、アメリカに住んでらっしゃる。
あ、そうなんだ。
ことですよ。だからまあ娘さんが、ね、日本に帰ってきてる時とか以外は、うん、まあ一人で部屋でっていうことなんですがね、うんうん、第1回からたどって
嬉しい。
嬉しいです ね、ありがとうございます。ちなみに芋さんなんですけど、うん、なんと、はい、金属さんの、ね、うん、ラジオ、金属バットさんのラジオで、はい、うん、イモバーと呼ばれている名物リスナーさん、ね、
金属さん、金属さん送ってんだ。
金属さんのそうラジオもイモさん聞いてらっしゃると、はい、いうことでございます、ねえ、ありがとうございます、本当に、はい、ね、ラジオ聞いていただいて、うん、これからもね、
嬉しいです、
よろしくお願いします。はい、はい、こんな感じですかね、こちらはね、
どんなチョイスなんだ、その
僕らとね、金属さんと
嬉しいですけど、
イモさんとなんかそのラインナップちょっと聞きたいですね。
聞いてみたいですね、この、
月金でこの番組聞いて、ね、これメール送ってますみたいな、ね、なんかあったらね、うん、以上ですか。
はい、あとね、はい、こちらもメール届いております、
はい、
まあ、先週もぐらがフィリピンに一人で旅行行って、もぐらが歌舞伎町で、
はい、
無料案内所でバイトしてた時の、同僚ですか、平さん、
まあ、社長です、ね、
社長ですか、社長の平さんが、モテるためにマニラに行ったと、
はい、
モテたくてマニラにたどり着いたという話をしてまして、
そうですね、
その件についてメール届いております、
はい、
ラジオネーム左右で健康、
はい、
もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
先週平さんが世界中回ったところ一番モテるからとマニラを選んだ話を聞いていて思ったのですが、
はい、
人によってモテる国は確かに存在すると思います。
あ、
というのも、うん、私自身海外旅行が好きで、うん、11カ国以上、巡ったのですが、
はい、
明らかにモテる国とモテない国があるのは肌で感じました。ヨーロッパではホビット扱いされた私が、うん、インドネシアではなぜか爆モテしました。レストランに行ってウェーターのお兄さんに求婚され、
う
ん、お前が日本に帰るなら俺もついていくと言われたほどです。モテる国を探して世界を放浪するのは実際めちゃくちゃ楽しいと思います。お二人はモテるためにどこの国に行きたいですか。これ実際にね、そのインドネシアですかね、うん、ウェーターさんに即席でもらったラブレターとペーパーで作ったバラの写真がついてるんですけど、ほらもう本当にペーパーでバラを、紙でバラ作ってくれて、あの多分なんかのメモ用紙に、
すごいね、
ね、
Me and you become us どういう意味ですかこれ。
分かんない。
私とあなたは
エピカム
私たちになるみたいなこと
みたいなこと。
そういうこと。
付き合ってみたいなこと。
付き合って私たちになるみたいなこと、うん、
すごいね。
ペーパーでバラも作れちゃうんだ。これかっこいいね。これ
かっこいいね。引き算これできたらいいな。
これだ、うん、そのねペーパーナプキンみたいなのでこうやってやってね、うん、口にちょっとついてるよとか言ってバラでこう、
うん、いいこと聞いちゃいましたわ
すまねやっぱあんのね。
人によって
モテたいっていう人にはまあいいんじゃないですか。いろいろ見てみるっていうのはね、
うん
うんはい。
もう一つメール届いております、うん。空気階段のお二人、制作陣の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
先週フィリピン旅にたびたび登場したナンパ活動に心臓を捧げている平です。
平さん、平さん直で、
平さんから直のメール届きました。
平さん
かたまりさんとは、はい、鈴木くんを通し一度歌舞伎町でご挨拶をさせていただいたことがあります。
はあ、ってんだ。
あってんだ。
平さんあってんだよ一回、
まあ、バイト歌舞伎町で無料案内所でバイトしてる時
あって
んだね。
うん、
先週鈴木くんと8年ぶりの再会をしてラジオを拝聴していろいろ昔のことを思い出したので、
はい、
鈴木くんも知らない覚えていない話を送らせていただきます。
何。
まず鈴木くんがバイトをしていた無料案内所を作った経緯は、
はい、
ナンパ活動に心臓を捧げている私の、
はい、
ナンパ活動を充実させるためでした。まず歌舞伎町の奥でナンパ活動をしていると怖い人たちに絡まれるのですが、うん、自分の店があると歌舞伎町の奥でナンパをしようと全く怒られない。そしてキャバクラに案内所のバッグを差し引いた激安価格で行けるということを思いつき案内所を作ったのです、
うん。はあ、なるほどね。ナンパが一番の動機だったんですか。
ホストなんて興味がないのに、
うん、
ホストのコスプレをしてナンパをしていました。
してましたよね、めちゃくちゃ、はい、
この案内所のできた経緯は鈴木くんは知らないと思います。
これは知らなかったです、はい。
余談ですが、うん、渡辺くんはそんな私やナンパの弟子たちを見て、うん、ホスト風のカツラをかぶっていました、
うん、そう、かぶってた。
鍋くん
かぶってた。そうそうそう、
鍋くんっていうのはモグラの案内所時代の同僚で、歯が、何本
0.5 本、
はい、1本に満たない。一歩に見た
ね、ちょっとね、うん、下の歯茎にちょっと乗ってるみたいな感じの、
はい、
鍋くんが、うん、そうそうそうそうだ、
かぶってた、
うん、平さんのこと慕ってたよね、
うん
うん、鍋くん。
そんな中で案内所が軌道に乗り、うん、人を雇う段階になった時に、
はい、
求人でやってきたのが鈴木くんでした。
そう、
採用して少し経って気づいたのですが、うん、鈴木くんは幼少期の影響なのか、
うん、
男性の出す圧力にかなり敏感で萎縮してしまうタイプで、うん、オラオラした圧力全開の武闘派の歌舞伎町の男性にかなり警戒心を抱いていました。彼が心を開くのは、うん、器用な渡辺くんだったり笑顔で雰囲気が柔らかい店長だったりと、
うん、
圧が低い男性ばかりでした、
うん、
それはお客さんに対しても同様で、
うん、
団体のお客さんや少しこわもてのお客さんに対しては、うん、いつもおどおどしていたのを2階のカメラから見ていました、
うん、あ、そう、カメラあったんだよね。
そこでキャバクラカルビ松竹梅法を教え、
はい、
どんな団体でもどんなこわもてのお客さんでもクスッと笑わせ、うん、圧力の強い男性に対してもコントロールできるように研修したんです。
そうそうそう。
また鈴木くんはお金がなかったのか、
うん、はい、
私服のコートを持っておらず、
うん、
私がドンキでコートを買いに行ったのですが、
うん、
そのコートも鈴木くんの冬の間の私服化していったのも印象的でした。
ああ、そうだね。あれ平さんに買ってもらったんだ。そうだね。
どんなコート。
だからアウター持ってないから、うん、ずっとスーツみたいな状態だったから、
スーツ着て
た。それじゃちょっとなんかダメだろうっつうので、うん、そのなんていうの、スタジアムコートみたいな、なんかそんな感じのやつ買ってもらったような気するんだよね、うん、それをずっと着てたんだけど、確かにそれを着て帰ったりとか、ずっと結局そればっか着てんじゃねえかみたいになって、うん、あったね。
こんな鈴木くんから話しかけてきて生まれたエピソードが3つあります、
はい、
鈴木くんがまだ NSC 生の頃、
うん、
ある日、平さん、新しい相方できたんですよ、
うん
うん、いい感じ、いい感じっす、うん、結構いけると思います、
うん、
いいじゃん、 こんな感じの会話ですが、鈴木くんの目はキラキラ輝いているのが印象的でした。これが今の空気階段です、
はい、
そこから空気階段を結成し、いろいろ活動していく中で、うん、突然鈴木くんが、うん、平さん、うん、お願いですが、お願いですが、よかったらチケット買ってくれませんか、無限大のノルマがあってと、うつむいてお願いしてきたんです、はいはいはい、鈴木くんは市場を店に持ち込むタイプではなかったので、うん、相当苦しいんだろうなと思い、うん、いいよと答えましたが、それでも鈴木くんは安堵した顔をしていなかったので、まだいっぱい残ってるん、はい、これが結構しんどくて、ああ、わかった。これを聞いた私は当時のナンパの弟子たちに、鈴木がチケット買ってほしいってと言いましたが、弟子たちは、ねえ、と釣れない返事ばかりだったので、俺たちナンパをする人間はトークが命だ、芸人からトークや愛の手を学ぶいい機会だと思わないのか、新しい知らない世界を食わず嫌いで遮断するのはモテないと思うと弟子たちを諭し、鈴木くんのチケットを弟子たちも購入したんです。
弟子めっちゃいたからね、
無限大での鈴木くん20
人ぐらいでいたから弟子
弟子はめっちゃ覚えてるわこの回、なんか、歌舞伎町の人たち、今日めっちゃ来るわって言われたら覚えてる。一回めっちゃあったよね、すげえ来た時。
要するにあの真ん中あたりにさ、ブワーって並んでたでしょ。あったあった、あれ平さんと平さんの弟子だった。そう、
無限大での鈴木くんは案内所とは別人でした、歌舞伎町では少し器用な鈴木くんはステージにはいなかったのです、
はい、
ここが彼の本当の世界なんだなと感心したものです。
ありがとうございます。
後日鈴木くんが、はい、平さんありがとうございました、皆さん派手なんでそっちに気が入って集中できませんでしたよと言いながらも、駆け出しのお笑い芸人はどこか嬉しそうでした、
はい、
3つ目は、平さん、僕でもナンパできますかねと突然聞いてきたのです、
はい、
路上だと厳しい、でもマッチングアプリならいけるかも、でも僕スマホないじゃないですか、いけますかね、
スマホとか携帯持ってなかったの
俺のを使って代理で運用してやるから写真だけ撮ろうかと、当時は加工アプリなんてなかったので、私のナンパ撮影技術を使い、ヒゲ剃るぞ、顔少し横向いて、目も流し目で、ジャージのジップ開けようか、うん、痩せて見えてきたと言いながら、鈴木くんのマッチングアプリ用の写真を撮りました、これは過去最高の綺麗なモグラだと思います、
はい、
じゃあ、
あー、そんなあったか、
じゃあ俺がこの写真で出会い系運用するからダイエットしような、はい、わかりましたと言い、僕は鈴木くんの写真で鈴木くんになりすましアカウントを運用していました。なんとか頑張って女性とマッチングして、日々女性とチャットをして関係を深めていきました。その状況を鈴木くんに伝えようとしましたが、私の苦労をよそに鈴木くんは当時店長とココイチの10辛や20辛を食べるのに夢中で今日もお尻が火を吹いててやばいっす、来週は19からに挑戦しますと、痩せるどころか日々太っていくばかりでした、ここで女性と合わせたら鈴木くんの教育上よろしくないと考え鈴木くんの写真で僕がマッチングした写真と会うことを決めました。写真の彼ココイチの18から食べてお尻に火がついて来れないって、はみたいな出会いが数回続きました。そんな中で鈴木くんは芸人として少しずつ仕事が入るようになり、バイトとしてシフトが固定できなくなり、自由出勤制が認められるカラオケバーで働くことを決め退社し、私も次のナンパのステージのため海外に拠点を移すようになり、お互い連絡も取ることもなく歳月が流れていきました。
そうなんですよ。
私はマニラに移住したので日本のテレビを見ることもなく、モテるために日々ナンパ活動を勤しんでおりました。そんな中、コロナが発生し、フィリピンは厳しいロックダウンとなり、
すごかったみたいですもんね、ロックダウンね。
レストランでの外食が禁止となり、夜間外出禁止令も発動し、友人のマンションにも遊びに行けない緊迫した状況となりました、ちょうどその時期に
フィリピンのコカ・コーラ社が日本のレモン堂をフィリピンで製造し、フィリピンで販売することになりました、はい、レモン堂を知らなかった私は、うん、レモン堂ってなんだと思い検索するとびっくりしました、はい、
うん、
鈴木くんがこれこれと言いながら CM をしていたんです
水曜日のダウンタウンでね出させてもらったやつ、はい、
急遽移住させたナンパの弟子のえなりを呼び出しレモン堂をレモン堂をフィリピンのスーパーに買いに行き、
はい、
これ鈴木くんが CM してたらしいよ、へえ売れたんですねと精霊のため夜空を見ながら外で飲むしか選択肢がない我々はフィリピンのレモン堂によって鈴木くんが売れたことを知ることになるのです。そんな中先週朝起きると鈴木くんから LINE があり8年ぶりに再会することになります、はい、鈴木くんは韓国人みたいな私の風貌にギョッとし私はフィリピン人みたいな鈴木くんの風貌にギョッとしましたとその続きは先週のラジオの内容となります。私は現在モテるためにフィリピンで美容クリニックを5年前に立ち上げ経営しています。
すごい、ね、
今年から来年にかけての私の計画はナンパ革命に便乗しヨーロッパ全土のアジセンガールたちを笑顔にするために移住しフィリピンとヨーロッパに2拠点生活をすることです。
あ、拠点増やすんですね移すんじゃなくて
鈴木くんもぜひナンパ革命に参加すると思っているので炊飯部長のポジションを上げておきます
炊飯部長、
不祥事を起こした時は、はい、ぜひ移住してきてください、はい、
ありました
共にナンパ革命の夜明けを見ようじゃないか、ということで、平さんからメールが届きました。
いやありがとうございます、すいません、うん、社長、
社長なんですね平さんは。
社長ですよ、そうそうそう、うん、だから、なるほど、あれナンパのためにまず店を作ろうだったんだ、
うん、もうそれ知らなかったね、知らずに
全く知らなかった、
バイトしてたんだずっと。
ただ平さんは本当にその案内所の上にいるんだけど、はい、
うんうん、あれって2階あったんだ。
2階ある、ある、
あのこちら風鈴会館の前ね、そうそうそ
う、で2階にいるんだけど降りてきてはなんかこう通り出てナンパして、うん、女の子と遊んでみたいなのを繰り返して戻ってきてまたナンパしに行ってみたいなのを繰り返してたから、うん、だからまあそういう、なるほどね、そっちが本丸だったんですね。
ね、ナンパ目的でナンパに都合いいと思ってまず無料案内所始めたんですね。
だから平さん社長なのに、うん、あんまり仕事しねえなって感じだった
の。そうなんだ。
そう、うん。もう一人の社長の方が仕事したというか。うん、なんでだろうと思ってたら、
はい、
なるほど、ナンパ目当てでってことね、うん。
だから別に仕事にはそんな興味なかったね。
そうそう。
都合いいから、無料案内所作
ったんですね。そうそう。いや、ナンパの件ももしかしたら多分ね、うん、その、マッチングアプリのやつとかも。うん、
まあ、だから当時は出会い系って書いてありますね、出会い系アプリ。
要は、うん、平さんとかそういうナンパ師の集団の、うん、人にちょっと俺がだから挑戦的なさ、
うん、
感じを取っちゃったわけよ、
うん、
そのいや俺でもナンパとかできんすかみたいな、
ああ
そういうなんか技みたいな、なんていうの、
うん、
結構すごいみたいな感じですけど、
うん、
皆さんみたいな、うん、その別にそのちゃんと服装とか、うん、話し方とか、
うん、
そういうちゃんとしっかりしたことさえできれば、うん、ナンパはできるみたいな、そういう集団だったから、うんうん、いやそんなのねみたいな、
うん、
できてたとしても無理ではあるでしょみたいな感じで、
うん、
多分俺がやったんだよね、
確か俺みたいなやつでもできんのか
って、そうで、それに対して、うん、じゃあやるよ分かったっつって平田さんがやってくれたのよ、うん、で、でなんかこういう風にしてとか言って、
うん、
案内所にいて多分こう写真とか撮ってやったんだけど、
うん、
そうそうそう、それだからそれをもう俺はもう自分でやっといて平田さんにもうやる、うん、預けっぱなしにして、うん、もうすぐそのココイチのこととか考えちゃうんですよね。
そう、僕らからしたら世間話ぐらいの、
そうで、あの歌舞伎町のココイチあんじゃない、
はいはい、
セントラルのさ、はいはい、ドンキンとかからちょっと行ったココイチ、
あれね、
あそこでもうさ朝とかにさ20辛とか、
はい、
そういうのを食うっていう、そういうね、はい、ブームがあったわけですよ、はい、20辛ブームが来
ましたよ、
あの
平さんから送られてきた当時マッチングアプリ用に撮ったモグラの写真が添付されてたそうです。
お、
はい、
マッチングアプリ用、
はい、
どうぞ、はい、
見ます、
はい、
はい、
どうぞ、
はい、あ、かっこいい、かっこいい待って、めっちゃかっこいいじゃん、細っ、
平さん、
これいい
これあこれね。
あでも確かにいつの時期だ。
だからこれ多分ね一回ひげ剃って。
ひげいつ剃った。
いやこれ着てたの相当昔よ。
これ覚えてるわ、アディダスの、
ね、このアディダスの上
あのジャージね。
ジャージ、うん、これは
でめっちゃ捨てるな。
だから多分1年目2年目とか
ぐらいじゃない。
ぐらいだと思うのよ。で、
ああ確かに1年目はちょいちょい引き剃ってたか。
じゃあ1回だけ剃ったのよ。だから
1回だけ剃ったんだっけ。1
回剃ったこのだそれはこのために多分剃ったんだよ。その時の写真撮るかっつって。
じゃあ本当も12年前ぐらい。
そうどうせ1週間ぐらいで生えてくるからっつって。だこれね、はあ、そうこれこのアディダスが、
うん、
めっちゃ懐かしいっすよ。これも、 もうほぼ毎日着てたからね俺このアディダス。
これめっちゃ着てたな。
めっちゃ着てた、うん、中の赤いシャツ T シャツもねだいぶ着てたし。これだから24、5の頃っすかね多分そんぐらいの頃ですよ。
これ嘘だろ本当に。いやいやいや。だからこれかっこいいですよね普通に。
かっこいい。いやいや、かっこよくはないです。
全然違うもん。
いやいや。まあこれ平さんの技術もあるからね。
だから一番盛れる
撮り方を知ってる。撮り方を知ってるから平さん。うん、これが平さんの力ですよ。
うん、
いやでも本当ね、もうお世話になりましたわ。まあでもそのマニラから移すと僕は思ってたんで。マニラに5つ、うん、ヨーロッパにも
そうです
ね、その拠点を広げるということだったんですね。うん、
だもういず
れいずれもその世界をまとまさに股にかける男というか、うん、はい、になろうとしてるということですね。
うん、
ああ分かりました、安心しました。もうまたちょっとね、はい、本当にどこか今度はフィリピンじゃない国で、
ね、どっかヨーロッパでたまたまあったら面白いな、
お会いしてきたと思いますね、うん、はい、ありがとうございます、はい、すいません、メールまで送っていただいてありがとうございます、はい、はい、
というわけで今週は以上となります、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った。
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。